問いいですか、はい、山登り得意ですか？
得意じゃないけど頑張ってます。山登り得意ですか？
はい。
山登りする人、おお一人二人、え、あ、先生、え、先生山登りするんですか？先生
山持ち、山持ってます。
え、山持ってるんですか？
おじいちゃん山持ってます。先生山持ち友達。
皆さんこんにちは、森林施業プランナーの鶴です。今日のタイトルとサブタイトルのコールは3月2日に丹波市立佐治小学校4年生18名全員でいただきました。教室で担任の上山先生が大きなジェスチャーで指導してくださり、1回でピタッと揃いました。叫ばせていただきますとメールでお返事をいただき、本当に叫びでした。ありがとうございました。この原稿を書いているのは3月の12日です。2週間後の26日の日曜日には明治6年に開校されました佐治小学校の144年の歴史を閉じられる閉校式です。そしてこの放送を聞いてくださるときは丹波市立青垣小学校が開校しています。生徒数が3倍になりますと伺いました。皆さん新しい学校に慣れましたか？友達増えていますか？今日のお話は小学生ではちょっと難しいです。でも勉強していてラジオの話はこれかと思う時が出てきますよ。そして体験したらこれかと思うんですよ。この一瞬が面白いんですね。その日を楽しみに聞いてください。では今日のお話は神戸地方法務局不動産登記部門統括登記官の安藤直人さんとのお話です。その前に小学校の入学のことです。どうして今年はこの子とあの子が小学校1年生になるって分かったんでしょうか？それは子供が生まれたら市役所に届け出てあったからなんですよ。日本では人間は戸籍法という法律によって出生届、婚姻届、死亡届などを市役所に出すんですよね。実は家や田んぼや山などの不動産も同じなんです。不動産登記法という法律によって法務省管轄の法務局に届け出るんです。これを登記申請すると言います。家を建てたら不動産の誕生で表題部の登記申請をします。表題部が新しく作成されるんです。ここには家の住所や面積などが書いてあって、これですとそのものを示しているんです。そしてこの家の所有者は私ですと書き添えておきます。これで登記ができたらその日が家の誕生日なんです。家を取り壊したら滅失登記申請をしていついつ亡くなりましたと分かるようにしておきます。 それから不動産の意匠も売買や相続で所有者が変わるという変化があります。これは所有権移転の登記申請をします。この中でクローズアップするのが相続です。家、山、田んぼが相続登記されていないということは所有者が亡くなった人の名前のままなんですよ。これどんな問題に発展するんでしょうか。お聞きください。
さっきもお話ししましたけど、不動産の権利に関する登記、まあ相続登記ですかね、はい、そういった所有権移転登記というのは申請する権利者が自分の利益を得るために登記する形で実質的にやりなさいって申請主義って言ってるわけで、そういう制度になっているので、まあ、実際登記記録見ると亡くなられた方のままになってしまうというのは非常に多い、うん、特に山林なんかはね、資産価値が低かったり、うん、今おっしゃったようなまあ、そういった相続登記がもう何段にわたって放置されているようなケースもたくさんあると思うんですよね、うん、でそういったことになると今で特にあの東日本大震災なんかでも、うん、あの復興住宅建てをじゃあそのとね、所有者から買収しようとしても、いざ見ると登記がされてない、相続登記されてない、うん、相続人が膨大です、うん、それを探すのに時間かかっちゃって、うん、登記手続きが進まないもんだから、復興のせっかく住宅を作ろうとしても、なかなか進まない、うん、であと、空き家、今、空き家の問題っていうのもね、ありますよね、はい、あれも結局、空き家も相続登記しないで放置されていて。
多いですか。
じゃあ空き家なんで問題、ね、危険家屋じゃあそれを壊してもらおうと思って登記記録見ると、うん、もう何台も登記されてないし、それを調べるとえらい相続の数出たり、うん、今どこにいるかも分かんない、うん、って結局それが取り壊しなり、まあ、その管理が進まない、うん、売るにも売れない。
そうか、空き家問題って
もう絡んでる、
相続登記
融合してないっていうのも絡んでる原因の一つだと思うんですよね。だからそういった今言った復興の環境とか空き家対策とかそういったもので今すごい社会問題がされて、相続登記がされてないって事態が問題だってことで、まあこれ国としてもこれ相続登記促進すべきだってことで、私ども法務局としてもすごい大問題だって認識していますので。
では次は、不動産登記は早い方が優位ですよという話です。お聞きください。
で当事者で売買っていうのは基本的に民法の規定からすると、うん、口約束だろうが何だろうがその場で成立するわけですよね、うん、ただあとそれを登記するかしないかは自由であって、ただその登記をしないでいると、うん、例えば私が売り主で、うん、悪いやつで違う人にまた売っちゃう、うん、二重売買って言って、うん、で売ってこの人がと二人所有者がいる形になるわけですよね、うん、でその場合はその戦後関係が争うわけですよ、うん、私のものは私のものだ、うんでその場合は登記を先にした方が対抗要件を得るということで守られるという制度なんですね。だから買った方は自分の権利を守るために早く登記した方がいいんです。もちろん売った本人はね、騙した方だから損害賠償って売ったお金を返せとか、それはまた別途裁判してもらうといいこと、
それまた別問
題、別問題ですね。
登記した方勝ち、勝ちです。皆さん登記しましょう
対抗要件っていう民法177
ですか。続けて、登記と固定資産税は別というお話です。お聞きください。
固定資産税は固定資産税の税金ですけど、うん、あくまでも登記申請はさっきも申請主義お話ししましたけど、はい、申請しないと登記記録は一切変わりませんので、うん、うちで登記したものは市区町村の固定資産税課に通知をさせていただいてますので、だから所有権移転登記されると、うん、あのその内容が市区町村の方に通知して固定資産課でそういう内容を把握するという仕組みはできるんですけど、逆はないんですよね、うん、あの税金上の届け出あるものはあの税務上の情報っていうのは、ね、いろいろ守秘義務がありますので、うん、それを外に出すことはないので、
あ
の仮に相続人が誰だって税務署さん分かっていても、それをこちらに通知してこちらで何かするってことも当然ないので、
登記は別だよ、
別だよっていうところが、うん、あの大事なのかな。
登記で困った時はやっぱり専門の窓口での相談ですね。お聞きください。
やってま して、でこれあの兵庫県の司法書士会とも連携してますので、ここに
あの無料相談とかある、
ね、無料相談がありまして、県下の各地で無料相談会を開催してまして、はい、基本的にはあのお電話でね問い合わせ、ご予約でできるようなんで、平日の午後9時から5時ということで、
はい、
078-341-2755っていう番号で代表でお受けして、まあ、各地にそれぞれ、
あの
貝原だったら貝原の方、はい、あの支局の管内でもそういう支部がありますから、まあ、そこでも相談会無料でやってますので、
この神戸の絵かけたらいいんですか、
078さん、ここが代表でいろいろやって、そこのまたお近くの支部とかにもご紹介をしてくれますので、一応あの地元は地元でまたあると思うんですけども、はい、まあ、基本的にこれは兵庫県内の司法書士会で、
ちゃんと登記してあるかなと思われたら、登記内容の写し、登記簿謄本というのを取ってみてください。
法務局ですね、8時半から5時15分まで開庁してますので、コンピューターとかね、インターネットお得意な方はオンライン申請っていうことで、う
ん、あのバス乗って行かんなもああいう人はもう法務局に直接問い合わせて、はい、そしたら郵送で
電話での、 あの申請の受付ができかねるので、わからないことはもう電話で聞いていただければと思います、はい、申請書の様式は
あ
の別にそれを使わなきゃいけないわけではないので、
そ
こに書くべきこと、何が必要なのか、地番とか家屋番号とか特定していただいて、はい、で登記事項証明書を1通申請しますとか、
はい、手数料は何でしたんですか、収入印ですよね、はい、あの郵便局で買って、
はい、切ってあった封筒を同封していただければそれでお返しします。郵送だったら電話番号とかね、もしこちらで受け取ったものが不明な点があれば、
リスナーの皆さん、登記って登ると記録の記って書きますよね、高いところに記録するんだって思っていたら、お月さんが浮かんできたんですよ。日本全国から登記データが法務局の窓口を通ってお月さんに集まっているってイメージしてみてください。日本全国どこにいてもお月さんって見えますよね。登記の情報はまさにこれなんですよ。それから現状に合った情報にしておきましょう。それは
ここの未来につなぐ相続登記って、これあの、
はい、
さっき言ったように今あまり相続登記しなくても困らなくても、やがて自分たちの子供たちがその家を売ろうとか処分しようとかいう時になって、あ、相続登記してない、慌てて相続登記をしたりと、いろいろ苦労されると思う。そういう意味で未来につなぐ相続登記を、まあ、次世代の子供たちのためにぜひやっていきましょう。
僕たちラジオ番組出るんだって。
来週もお楽しみに。つるちゃんでした。